サークル紹介。今週のサークル紹介は、鵠沼公民館で活動されているサークル、サースナイトジャムの皆さんをご紹介しています。2日目の今日は、代表の石塚博史さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではこちらのサークル、どのようなことをやっているのかご紹介ください。
まずサースナイトジャムというバンド名なんですけれども、活動日が木曜日ということでサースデイナイト、サースナイトってなっています。メンバーは10人ほどでして、中にはドラムが2名いたり、ピアノも2名いたり、まるでジャムセッションのようにバンドができていて、曲によってメンバーを変えて演奏を行うというバンドなので、そのような名前になっています。活動の内容もそういった他のバンドでは得られないような、いくつのものバンドがこうあるような、そういうところを目指したバンドになっています。
そうなんですね。皆さんでこう作り上げているというのをすごく感じるんですけれど、実際にこちらのサークルに入ったきっかけは何だったんでしょうか。
ある時、私の友人がおりまして、石塚君、ちょっといいところがあるから来てみなさいって言われて、分かりましたって言って行ってみて、そこは練習場ではなかったんですけども、そこでバンドのメンバーの、当時のメンバーですね、今はいないんですが、と会いまして行くようになって、それきっかけでずっと来てます。はい。
そうでしたか。こちらのサークル入ってよかったことは何でしょうか。
そうですね、それまでも音楽は続けていたんですけれども、なかなか仕事をしてしまうとバンドを作るの難しかったり、バンドを作ったとしても仕事が忙しくなると他のメンバーに迷惑をかけてしまったりっていうようなことがあると思うんですが、このような形態でやってますので、変な言い方になっちゃうんですけど、好きな時に来てできるっていう面もあるんですね。バンドの方も、この人いなかったらじゃあこれをやってみようかみたいなことで柔軟にメンバーの対応ができるということで、それがいいとこじゃないかなと思ってます。
皆さんが続けやすいというのは大事なことですよね。そしてジャズがお好きでやられていると思うんですけれど、ジャズの良さと聞かれたらいかがですか。
これも今の話とつながるんですけれども、ジャズの譜面というのは全員一緒なんですね。それを見て、演奏をそれぞれしてそれが合うという、これを聞くと不思議に感じるんですけれども、クラシカルなものだったりすると個々に譜面が違うわけですね。それを一緒に合わせていって合うっていうんですけれども、そこら辺のアレンジみたいなことは個々に委ねられているっていうところで、そこが難しいところでもあり魅力でもあると思ってます。
本当ですね。今伺ってびっくりしました。それではぜひこちらのサークル、今後どのように頑張っていきたいか教えてください。
今はですね、練習ができない状態が続いています。できる状態になればみんな集まってくるんですけれども、それまで連絡を密にして、アフターコロナになったらですね、みんなでまた楽しく練習をして、また外の会場でもですね、活動ができたらというふうに思っています。
代表の石塚博史さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、失礼しました。ありがとうございます。
それでは続いてはメンバーの方にお話を伺っていきましょう。梅田宗隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは梅田さんは創設当時からのメンバーということなんですけれど、入ったきっかけを教えてください。
そうですね、僕高校時代ちょうどベンチャーズとかビートルズのリアルタイムの世代でベンチャーズのバンドをやってたんですよ。バンドのドラムをやってたんですけど、社会人になってから一切そういうことをやらずにですね、もっぱら聞くのみだったんですね。それで、ある時、40ちょっと過ぎてから金子さんが公民館でバンドを作るんでバンド募集やってたんですよ。それを何かで見て、いたずら半分にちょっと名前を書いたら連絡が来てね、 一緒に始めたんですが、今まではそのベンチャーロックだったものですから、ジャズっていうのは聞いたことあるけど実際にやるって言ったらものすごく難しくてね、随分最初苦労しましたけど、やっぱりそのロックの8ビートと違ってそのジャズの4ビートっていうのはまたノリが全然違うんですよね。それで結構面白くて、で毎週木曜日、練習が楽しくて、当時サラリーマンだったんですよね。もう会議もサボって木曜日は早く家に帰ってバンドに出ると、あれをもう少し真面目にやってればもっと偉くなってたんだろうけど、まあ、そんな感じでバンドに夢中でしたね。それでやっぱりボランティアをやったり、あの障害者の施設でみんなで行ったり、やっぱりちょっと大変だったけど、なかなかその充実感があってね、なかなかボランティアっていうのはいいもんだなっていうふうに感じましたですね。それからやっぱりみんなだんだん年齢上がっていくところで、そのボランティアっていうのはみんな楽器とか持っていかなきゃならないでしょ。やっぱり年とともにね、やっぱりみんな50代、60代ぐらいは良かったけど、70とかっていうとちょっと楽器を運ぶのは大変でね、でボランティアはちょっとだんだんこう減ってきちゃったんですけど、でそれを引き換えて、まあ、ライブハウスというのがちょうどでできまして、お知り合いになって、でいろいろそのほぼ定期的に2ヶ月に1回とかその藤沢とかライブハウスに出るようになって、またそれはそれでね、プロのミュージシャンではないけどプロのミュージシャンの気持ちが分かるというか、特に今コロナになってやっぱりなかなか出る機会もないし、お客様と接して音楽をやってお客様の反応っていうのはね、すごい楽しいんですよね。だからやっぱり自分たちだって面白いないし、やっぱりできるだけそのライブをやりたいなと思ってますね。早くコロナが収束することを願わないでいられないと、こんな感じですかね。
本当ですね。そしてこの30年という長い時間をこちらのサークルに所属してということかと思うんですけれど、やっぱり継続できたのはその楽しさということですかね。
そうですね。それまで、ね、その30年のやっぱりこの人生もね、その間親を亡くしたりね、その前その子供がまだ20代一番最後で、だから子供ができるか前でこのバンドに入ってるとかね、そういう人生でもいろんな変わり目があったりして、やっぱり振り返ってみると30年っていうのは長いな。これで、ね、だからまあ悪く言えば偉大なるマンネリというかね、もう30年間そんなに変わってないっていう感じはしなくはないんですけど、でもやっぱりそのキャリアというのはね、なんかすごく大事で、パッとなんかやろうって言ったらすぐできる。でちょっと集まろうって言えば、それほど打ち合わせしなくてもね、パッパッと集まってパッとすぐできる。やっぱりそれはその30年というキャリアがあるんじゃないかなと思いますね。
本当ですね。10名ほどで活動されているということなんですけれど、こちらのサークルの雰囲気はどんな感じなんでしょうか。
雰囲気はね、いいですよ。みんなの大酒飲みでしてね、まずその反省会と一緒して酒飲むのが楽しい。それからまあ大体まあとにかく音楽、老若男女問わず音楽の話だけで盛り上がる。だからまああまり宗教の話もしないしね、政治の話もしない、スポーツの話もしない。それは結果になるから。まあ、とにかくひたすら音楽の話でね、あれがいい、これがいいって。と音楽の話ではかなりぶつかる時もありますけど、やっぱりその本当に80歳の人から40歳の人まで、ひたすら音楽の話が、ね、できるというのは、これやっぱりこのサークルの以上じゃないですかね。
そうですね。それでは梅田さん、最後になるんですけれど、こちらのサークル入ってみたいなという方もいらっしゃるかと思います。ぜひその方々に一言いただけますか。
そうですね、みんな年寄りなんで若い人でもね、もしやりたいという方がいらっしゃれば、どんどんいらしてくださっていいと思うんですよね。ただやっぱりちょっとある程度レベルがね、そのある方々の方がいいので、まあ、一応簡単なオーディションみたいなことあるかもしれませんけれども、もしやりたいという方がいらしたらお声をかけていただければいいんじゃないかと思います。
そうですね、ぜひ見学からお越しいただければと思います。それではメンバーの梅田宗隆さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。